こんばんは、内山聖輝のワンクール、パーソナリティの内山聖輝です。8月最初の放送になります。皆さんいかがお過ごしでしょうか。去年の夏はね、暑さとオリンピックの問題どうなんだみたいな、でその暑さ対策としていろいろこう苦肉の策にしか見えないようなね対策がをテストしているのをみんなでこうね、なんだあれはなんて言ってましたけれども、実際のところ2020年の夏は今のところ、梅雨が長いなっていうイメージで雨がちな天気が続いていてですね、まあ、蒸し暑さはとてもすごくて暑いことは暑いんですけれども、8月はどんな天気になるのかなという感じがしますけれども、最近の、私はと言いますとですね、珍しく大きな買い物しまして、それがサウンドバーっていうのを買ってですね、スピーカーの一種なんですけど、まあ要はテレビにつないで簡単に音をよくできますよっていう売り文句のスピーカーなんですけど、だいたいこう長細くてね、テレビの前に置くようなスタイルで、で物によってはサブウーファーっていう、こう四角い低音に特化したようなのもつけて、音を聞かせるやつなんですけど、まあやっぱり家で映画を見ることも結構多いので、それの、音が良くなればなっていうクオリティアップのために買いまして、でもそもそも音に自体にはあんまり興味はなかったんですけれども、映画館とかで見てても音いいところすごい増えましたけど、こだわりのあるスクリーンだとかでも、そこで見ていてアクション映画とか見てると、まあバッキバキのすごい音圧がすごい強い音はねすごいなと思いつつ、見ていてちょっと耳が疲れてくるなっていうのも事実で、あとシネコンでよくあるんですけど、そういうすごい音圧強くて重低音聞いたやつが隣でやってると、アメコミ系とかもそうかな、普通に静かな映画で静かなシーンで隣の音がねすごい入ってくるのがねすごい嫌で、嫌っていうか、あれこれは演出なのかなって思う時が、この重低音が響いてくるのは何か不吉な予兆を表しているのかなって思うと、実は隣のでしたみたいのがあるから、なんかねそれはどうにかもうちょっとどうにもならないのかなって前から思ってたんですけれども、なんでこう大きな音圧強い音だとか重低音がバリバリ効いたようなやつは別にそれが欲しいっていうことはなくて、なんですけれども、ここ数年家のテレビを有機 EL の 4K のテレビにしたり、あとはさっき言ったような映画館が、音もそうですけど絵の面でもドルビーシネマが日本に現れたり、レーザーアイマックスが結構増えてきたり、 4K 上映のねスクリーンが増えたりして、そういうので結構そういうのも気にしながら見続けてたら、目の感覚が変わってきたなっていう感じがして、こうスクリーンで見に行っても、あれここのスクリーンの映画見てるとなんか絵の感じいまいちだなとか、色の問題だとかね、黒がもうちょっと黒に見えた方がみたいなこととか、なんか文句つけるようになっちゃって、感覚が変わってきたなっていう感じがあって、なので目はそういうことだったんで、次は耳もそういうことあるかもしれないと思って、でそこに加えて最近は先週もそうでしたけどリモート収録で、今日はちょっとスタジオに来てみたんですけど、リモート収録気まぐれにねスタジオに来てみたんですけど、ちょっとね文化放送組んだりまで、リモート収録やってて、そのマイクとかも多少知識が前よりは本当に増えて、機材音響機材だとか音への関心が高まってきたので、じゃあちょっくら簡単につなげば聞こえてくるサウンドバー買ってみようと思って、でこっからの話でいろいろ詳しい人がもしいたら聞いてみたいなっていうこともあってあるんで、品番も言おうと思うんですけど、ソニーの HT-ZQF っていうのを買ったんですよ。そこそこの機種で、これ比較の条件としてはちょっといろいろ説明は省きますけど、 4K パススルーで HDR 対応で、ドルビーアトモスと DTSX に対応してて、で Wi-Fi もつながってハイレゾ再生にも対応してるっていうのを並べてて、でプラスサイズの問題、テレビの前に置くってなって、テレビ台に置けるぐらいの、まあ、あまり大きすぎないこととか、あとこのスピーカー はあの別売りで後ろにも2つ付けられるようになってて、このスピーカー自体は 3.1 ちゃんでサブウーファー付きなんですけど、それを2つ加えるとリアル 5.1 ちゃんがまあこじんまりとしたものですけど付けられる拡張性もあり、ただソニーのもう一つ上のフラッグシップというような一番上のやつもあるんですけど、まあでもそれ発売の時期がだいぶ前だし、もっとこれより高いんで、サウンドバーでそこまでお金出すんだったら多分詳しい人はだったらもうちゃんとスピーカー組んでった方がいいんじゃないっていう風になりそうだったんでこれにしたんですけど、つなぐのは簡単でレコーダーと僕の場合は Apple TV があるので、それを HDMI ケーブルでサウンドバーつないで、でサウンドバーからまたテレビつないでっていうことで、音はまあだからそこで流して、でさっき言ったパススルーっていうのは 4K 映像とかもそのサウンドバーを通ってテレビまで行ってくれるよっていう機能なんですけど、これすごい便利でね。でテレビ放送もスピーカーから聞こえてくるし、そのレコーダーにブルーレイ入れれば そこも音をそのディスクの音鳴らしてくれるし、 Apple TV も Netflix とか最近ねドルビーアトモス対応のやつも結構多いので、コンテンツにそれもまあ上にスピーカーを置くわけじゃないので擬似的なものにはなりますけど、まあ、ドルビーアトモスですよっていう表示であの音流れてくるの でプラス Bluetooth で iPhone から音鳴らせたりするんで大変便利なんですが、問題はハイレゾっていうのを全然聞いたことがなかったんで、音楽のちょっとハイレゾの再生も省きますけど、ハイレゾ、まあ、すごいいい音らしいっていう、今までの CD のスペックを数字上スペックを超えた、あんまり厳密なこと知らないんですけど音で聞いてみましょうみたいなコンテンツがあって、それなんかよくわかんないけど対応してるなら聞いてみたいなと思っていろいろ調べてみたんですけど、これが難しくて、一つ一番簡単そうだなって思ったのがサブスクでもあって、 Amazon がやってるんですよね。 Amazon Music HD っていうのが去年から始まっていて、ハイレゾだったり CD 同様のスペックを持った音源をサブスクで月額いくらでこんなに聞けますよっていうのもやってて、でもこれはスピーカーからスピーカー自体にそのサウンドバーに Wi-Fi ついてるんですけど、 Wi-Fi でそのままなんかアプリとか落とせばいけるのかなと思ったら、そういうのはできないらしくて、今の段階では少なくともApple TV もなんか対応してないらしいんで、そこから流せることもできないらしくて、でじゃあ iPhone とか PC でそのサービスに入ってそこから飛ばすかって考えたんですけど、 Bluetooth だとまあ Bluetooth のデータ量の限界があるみたいで、音質はフルに活かせるかわからない。でそこから Wi-Fi で飛ばせるかどうかはちょっとチャレンジしてないんですけど、どうやらできなさそうで、で買った後にいろいろ調べると、デノンっていう会社とかは対応してる、このアプリってこのサービスに対応してるものをもう出してるらしいんですけども、そこはまあ映画を優先してソニーのやつ選んだんで、まあだし Amazon Music HD がサービス始まったばっかなんで、これからいろいろ対応していくのかなっていうところで、まあいっかって思ったんですが、なんでだからハイレゾ音源をどっかからデータで持ってきて有線でつないだり USB メモリを挿せばいけそうなんですけど、まあ、それはちょっとめんどくさいなと思って、なんかワイヤレスでいけないのかなと思っていろいろ調べてみたんですけど、ソニーが説明書とかで押してるのがミュージックセンターっていうソフトとアプリがあって、まあ、ウォークマンとかに使うのかな。でそれを取り入れるとパソコンとか iPhone とかスマートフォンとかサウンドバーとかのスピーカーをこう Wi-Fi 上なのかな、ネットワーク上でつないでくれて、で音源どっからでも流せるよっていうのがあって、あこれだと思って、これでパソコンにあのソニーのモーラっていうハイレゾとか売ってるサイトがあるんで、そこから落として PC から流せばいいんだと思って、やってみようと思って、これ問題があって、このミュージックセンターっていうソフト Mac 対応してないんですよ。そんなことあるって思って、だからパソコンから直っていうのは無理そうで、じゃあ iPhone に iPhone はミュージックセンターっていうアプリがあるのでいけるのかなと思ったら、僕が試した範囲はですよ、これ詳しい人いたら聞きたい分なんですよ、ここからの話が。モーラのホームページによると、モーラ iPhone で買ってダウンロードするんでしたらミュージックセンターじゃなくてモーラプレイヤーっていう別のアプリを使えって言うんですよ。そうするとモーラからダウンロードしたやつもそこでファイル落とせるし、再生も iPhone でできますよ。で iPhone に何か繋いだりすればヘッドホンとかイヤホン楽しめますよって。俺がやりたいことそうじゃないから、だからね、なんか連携がうまいこと言ってないのよ、僕が見る範囲では。 同じソニーなんだから、その買うところとさ流すところ、これ一緒にしてくれればいいんですけど、なんか方法があるのかもしれないけど、ダウンロードと再生、まあ俺が Windows の PC 持ってれば Windows の PC で Music Center for PC を落として、そこから多分すぐ飛ばせるんだと思うんですけど、まあ、もう Mac で生きてきちゃったからね。だからたどり着いたのが、これならいけるってなったのが、パソコンで Mac のパソコンで Mora からダウンロードして、で iPhone とパソコンをつないで、もう昔懐かしくファインダー開いてドラッグ&ドロップするっていう、結構重いから時間かかるんですけど、一曲一曲が。で iPhone にはミュージックセンターっていうやつがあるから、そことスピーカーサウンドバーはつながってるんで、そこからもう Wi-Fi で無線で飛ばしてくれるんで、ハイレゾは楽しめることは楽しめたんですけど、あるいは僕まだちょっとよく分かってないんでチャレンジしてないんですけど、 PC で買ったやつを有線でスピーカーにパソコンでつないで弾けるのかなって思うんですけど、ちょっとねこれに関しては僕も知識に限界があって、詳しい人いたらね、 そのソニーの HDZQF でハイレゾをめっちゃ簡単に再生するんだったらこれだよっていうのあったらね、送ってほしいんですけど、でもこのちょっと今日長いですねオープニングが。でもこれここ何週間もすごい頭で考えててね、なんかね この感じ思い出したのが、このソフト周りの扱いの面倒さ、まあ僕がまだ見えてない範囲でこうやってできるよっていうのあるかもしれないですけど、高校生の時かな、中学生の時かな、初めて MP3 プレイヤーっていうのがあるんだっていうのを知ってほしいなと思って買ってもらったのがソニーのやつだったんですよ。なんだけれども当時のソニーのパソコンから、パソコンで CD コピーしたりして、そこから、プレイヤーにコピーコントロール CD とかもあったからね、CD をパソコンにコピーできないっていう時代があったんですよね。違法ダウンロードとか違法アップロードが、映画泥棒の音楽泥棒がすごい流行りすぎて、そんなことやってると時間が終わってしまうので省きますけど、だから要はそのソニーの MP3 プレイヤー、結構普及したてのやつ買ってもらって、あ、これすごいや、 CD 何枚分がここに入るんだっていうので使い始めたんだけど、管理ソフトがすごい、音楽管理するやつがパソコン上のソフトはすごい使いにくくて、多分それで iPod っていうのを何かのきっかけで手にして、 iPod Nano だったかな、それプラス iTunes に飛ばすっていうのをやって、はめっちゃ簡単じゃんってなって、そっからこうパソコンとかも MacBook になってって、 Apple ずっと Apple iPhone 持って iPad 持ってってなってた覚えがあって、まあ今となっては iTunes にも今その Music にまで至った中ではいろいろ文句もあるし、あの時の iTunes で止まってくれよっていうのもあるんですけど、ソニーのその感じを思い出しましたね。今回のサウンドバーで、じゃあちょっとハイレゾ再生してみようかっていうのもね。まあでもソニーのソフトの関連に限らず、ハイレゾっていうものは多分いいものなんであろうけれども、今のシステムだったり何だったりの感じ、ソフトの感じを見ると、なかなかこれは普及しづらいだろうなと思って、機材が結構面倒だし、ソフト周りのやりにくさがすごいあって、扱いが面倒だし、だからさっき言ったその Amazon Music HD っていうのはそこに風穴を開けつつあるサービスなのかもしれなくて、でも一方で Apple があんまりやる気ないんですよ。というのも iTunes は今回初めて知ったんだけど、いわゆるハイレゾで一般的に扱われているファイル形式に対応してないんですよね。だから Apple TV もダメなのかなと思ったんですけど、だからそういう会社はこういうことやろうとしてる会社もあれば、やってない会社もあったりして、だからハイレゾも難しい、まだまだマニアの、だったりすごい好きな人向けの分野だなと思ったんですけどね。ちょっとそろそろ終わらないとね、オープニング。その Mac とソニーの問題については、カメラをいじり出したらまた同じようなことが起きたんですよ。なんでこれ Mac 版ないのよっていうのがあって、これちょっと、なんだっけ、何の方なんだっけ、詳しい人呼ぶやつでね、これちょっと解説してほしいんですよね。なんでこうなったのかっていうね。さあ、もう。始めよう。それでは、内山聖輝のワンクール、スタートです。内山聖輝のワンクール、それではお便りを紹介していきます。ラジオネーム、クラリンさんからいただきました。内山さん、スタッフの皆さん、こんばんは。いつも楽しく拝聴しております。先週初めてリアルタイムでワンクールを聞きました。 先々週のラジオを休んだ理由があまりにも気になったのでリアルタイムで聞くことにしました。ああ、なるほどね。風邪が原因でしたが、とにかく治ってよかったです。はいはい、風邪が原因で一週収録お休みいただきまして、再放送というかね、リピート放送で、その、週は、お送りしたんですけれども。失礼ではありますが、先々週、今日の放送はリピート放送となりますというツイッターを見たとき、最初に頭の中に浮かんだのは、まさか内山さんまた寝過ごしたかでした。本当にすみませんでした。今週はまたリモート収録に戻りましたか。そうですね。その後はリモート収録して、また今週はスタジオって感じですかね。内山さんが言うまでに全然気づきませんでした。ああ、やっぱりね。本当にスタジオ収録とあまり変わらないですね。では、私もまたポッドキャストに戻りますので、戻っちゃった。これからも応援させていただきます。なるほどね。やっぱり、こうザワザワさせないとリアルタイムではね、聞こうっていう感じにはならないのかなっていうね、あんまりポジティブなことではないですけれども、っていうことはここから読み取れますけどね。でも寝過ごした、かと頭に浮かんだかもしれないけど、寝過ごしてその日撮れなかったとしても、今はもうリモートでもできちゃうから、で、内容的にも、ムービーログやる予定だったんで固まってたので、後から自分で撮って、納品するっていうのもできなくはないっていう状況があるので、寝過ごしても放送はあるかもしれませんね、これから。寝過ごす予定はないですけれども。で、またその後ね、リモート収録戻って、一回撮ってみましたけれども、また、機材をポップガード足してみて、で、撮れた音源に関していろいろこう、ディレクターさんも工夫してもらって、そこで、ま、皆さんのところに届くという感じなので、いろいろやってもらってはいるんですけれども、そこでのこう、やり取りの中で、ま、もうちょっとこう、設定変えた方がいいねっていうのも見えてきたので、まだまだ、機材等々含め、いける余地はあるかなと思いますので、リモート収録にね、いつでも、戻れる体制はあるんですよっていうところ。だからこれいつも言ってるんですけど、こんだけまあ一人で喋るっていうことに関してはリモート収録ここまでできるよってなった時に、文化放送さんのスタジオの強みってのはどこにあるんですかっていうのをね、内田プロデューサーにも言ってるんですけれども、文化放送さんと何が御社には何があるんですか。御社のなんていうかメリットはどこにございますかみたいなね、思いますよね。そんな感じですかね。ポッドキャストに、まあリアルタイムで聞かなきゃどうっていうこともないですけどね。やっぱりリアルタイム性を出すには、やっぱりこうなんかドキッとさせることを投げ込まないといけないんだなっていうのを痛感しましたね。別に、だからどうっていうこともないんですけれども、参考になりました。ということで、何でもいいので送ってみてください。皆様からのお便り引き続きお待ちしています。内山聖のワンクール。
内山聖のワンクール。続いては、夏休み特別企画。皆様から募集していた怖い話を、時間の限り紹介していきます。ラジオネーム、舞さん。身内のお葬式のために、斎場に泊まった日のことです。次の日起きる時間が早いので家族より先に寝たのですが、夜中に救急車の音で起きてしまいました。部屋の窓から建物の入り口を見ても救急車を見当たりません。しかしその間も救急車のサイレンの音は鳴り続けています。同じ部屋で寝ていた家族を起こし、音すごいねと話しかけると、何も聞こえないよと言われました。なんとサイレンは私だけに聞こえていたのです。その事実を認識した途端、怖くなった私は寝ていた部屋を出て隣の部屋へ移動しました。 隣の部屋は個人がいるのですが、その部屋に入ると音が聞こえなくなるのです。おかしいなと思って何度か行ったり来たりしましたが、状況は変わりません。音が大きすぎて寝れないので、もうここで寝ようと空いていたソファーで外が明るくなるまで過ごしました。朝になって最初に寝ていた部屋に戻ると、サイレンは聞こえなくなっていました。あの夜を思い返すと、同じ部屋にいてほしくて呼んでいたのかなと思います。ということで、久々にこのコーナーやっていこうと思いますけれども、いかんせんちょっと初見で読んでいるのでね、内容は全然頭に入ってこないっていうことを思い出しましたね。身内のお葬式のために斎場に泊まった日のことですと。お葬式だったと。で、次の日起きる時間が早いので始まりが早かったんですかね。家族より先に寝たのですが、夜中に救急車の音が起きたと。で、家族を起こしてみても、音すごいねって言っても何も聞こえないよと。サイレンは私だけに聞こえていたという怖いことですよね。救急車の音で起きてしまって家族は聞こえていないということは夢かなと思うんですけど、僕みたいな人間は夢うつつで、まあちょっとアクシデントな状況で慣れないところで寝て、まあちょっと夢を見て夢うつつの状況で、まあでも起きた後も救急車は見当たらないもののサイレンの音は鳴り続けていますって。やっぱここもやっぱ夢うつつっていうことですかね。もうここで寝ようと空いていたソファで寝ずに過ごしたと。戻ると、朝になって戻ると聞こえなくなった。で、舞さんが推測するの、同じ部屋にいてほしくてサイレンを鳴らすような形になったんじゃないかと。どうかなぁ。まあ夢かなぁ。やっぱり、ちょっと普段とは違う状況で、夢を映した。全体を通して、夢か現実かっていうような感覚で朝まで過ごしたということで、いかがでしょうかという感じでね、やってみましたけれども。 ラジオネーム、タミさん、女性の方、30代後半。10年前、私は、救急指定があるような病院の外来で、看護師をしていました。その日私は内科の受付にいました。午前の受付時間も過ぎた頃、二人連れの中高年の女性が私のいた受付に来られました。すみません、落とし物届いてませんか。60代後半くらいの女性が私に尋ねました。今日こちらではお預かりはないですね。総合受付に届いているかもしれないので内線で聞いてみますよ。どんなものですか。私が言うと、後ろのハンカチで顔を押さえていた70代くらいの女性が、看護師さん、目玉、私の目玉落ちてませんでしたか。目ん玉ですか。掘り下げてよくよく聞けば、義眼をなくしたというものでした。検査で外したか、そもそも家に置いてきたかも忘れたとか。ああなんだ、納得納得と、ふと待合を見ると、 その内容がところどころ聞こえたであろう。他の患者さんたちの背筋がスッと伸びて、異様な緊張感が走っていたことが忘れられません。ちなみに、落とし物をされた方は担当部署へご案内。その後、義眼は聞く限り出てきていません。
という、これはなかなか、現実の出来事に基づいたというかね、まあ、全て体験ではありますけど、こうなんて言うんですかね。ひねりが効いてますね。ひねりっていうんですかね。こう、ミスリードを誘って、でも実はこういうことっていうかね、ちょっと構造が入り組んでますね。看護師をされていたと。内科の受付で20代後半の頃に。で、中高年の女性がいらっしゃって、一人がまず訪ねてくると。で、これ、ここが、ちょっと映画とかストーリー的に捉えるなら、まずは、その、当該の当てはまる人じゃない人が、義眼の女性が話しかけてくるんじゃなくて、っていうところですよね。機械が訪ねてこられて、で、こちらではないというと、その後に後ろで、ハンカチで目を、顔を押さえていた、70代くらいの女性が、目玉落ちてませんでしたかと、おーっとなって、ここで、まあ、ここだけ切り取ると、ホラー映画のようなね、ことですけど、でもそういうことではなく、体の事情によるものだったっていうね。なるほど、なるほど。こういう、ちょっと、今までになかったタイプかもしれませんね、これは。義眼をなくしたっていうのは。私、まあ、義眼がそこでは見つからなかったっていうことはありますけど、なんかこう、納得、まさにそうだし、安心もできるというね。いいですね。なんかもうこれはいいんじゃない？いいっていうのも、いいって言っていいのかもわからないですけど、なんかこう、回収もされていて、なんとも言えない、怖いって言っていいのかどうかもよくわからないし、その周りはちょっと、ってなったけれどもっていうね。こういう方法もあるか。方法っていうか、実際に体験されたことなんだけれども。なるほど、なるほど。ありがとうございます。
ということで、このような形で皆様も送ってみてください。皆様からの怖い話、引き続きお待ちしています。
内山聖輝のワンクール。
内山聖輝のワンクール、そろそろお別れのお時間です。番組では引き続き皆様からのメールをお待ちしています。現在夏休み特別企画として皆様から怖い話を募集しています。怖い話、実際に体験した話でも結構ですし、創作でも構いません。ただ創作作り話である場合はそうであることをちゃんと書いてください。よろしくお願いします。すべてのメールはこちらのアドレスでお願いいたします。 1@joqr.net one@joqr.net 番組公式ツイッターアカウントは @one_joqr です。こちらもぜひチェックしてみてください。この番組はポッドキャストと YouTube でも配信中です。ポッドキャストはポッドキャスト QR、 YouTube は文化放送エクステンドの公式チャンネルで配信しています。更新は火曜日のお昼予定です。それではまた来週、さようなら。